ダニエル書の福音第6回、ライオンの穴の中でという主題で、ダニエル書の第6章です。今日の主題にはライオンとありますけれども、ライオンは犬かでしょうか猫かでしょうか。
猫
か。正解です。で、少し質問してみます。狼は何かですか。犬かです。狼は犬かです。で、キツネは犬かなんです。トラは
猫
か。タヌキはそうなんです、犬かなんです。ハクビシンはハクビシンも猫かなんだそうです。ジャコウネコか。皆さんは犬かですか猫かですか。人間ですね。そうです、引っかからなかった。犬派か猫派かというようなことだったらばね、どっちかになりますけども、実は私はね、どちらにも昔噛まれた経験があるので、あんまり得意ではありません。で、ここ二十数年来小鳥派になっております。でもですね、文鳥でも慣れないとかじられたりつつかれたりするんですよね。もう今のは10年になるんですけれどもね、もうじき11年生きている文鳥なんですが、長生きですよ。やはり動物との関係でも安心を与える信頼関係というのが大切ですね。食べ物をあげて、お世話をして。でも動物に限らないです。やっぱり人間関係でもそういう信頼関係というのが大切なわけなんですけれども、それからするとですよ、今日のところは突然飢えたライオンの穴の中にダニエルは投げ込まれたんです。絶体絶命の窮地から彼は無傷で助かったんです。これは明らかに神の技ですね。このライオンの穴から救われたダニエルというのは、これは旧約聖書の中でも有名な神の奇跡の一つなんですけれども、今日はこの出来事をですね、3つの観点から見たいと思うんです。第1は、ライオンの穴の中へ。第2は、穴の中で。第3は、穴の中から。この3つの観点で出来事を見ていきたいと思うんですけれども、第1は、ライオンの穴の中へ。どうしてそういうことになったのか。一言で言うと、妬みです。ペルシャ王ダリウスはバビロンを征服しましたけれども、この征服地バビロンで行った人事政策に不満が出たんです。そしてダニエルに嫉妬の矢が向けられたわけなんですね。それが一節から三節まで書かれているわけなんですけれども、このようにありますね。ダリオスは全国を治めるためにその国に120人の総督を立てることとした。しかもその上に3人の総監を立てたんですけれども、ダニエルが優秀だったので、ダニエルを総監長にしたということなわけなんですね。ペルシャ人じゃないんです。彼はユダヤ人なんです。しかも捕囚の民として連れてこられたユダヤ人が総監長ですよ。これは尺に触るわけですね。それでここで陰謀が起きるわけです。ただこの時ダニエルは80歳を超えていたのではないかというふうに言われています。それでその陰謀がですね、何とかしてこの総督たちと他の総監たちはダニエルを陥れようとしたんですけれども、口実が見つからない。だからこのようにあるわけですね。5節、そこでその人々は言った、我々はダニエルの神の律法に関して彼を訴える口実を得るのでなければ、ついに彼を訴えることはできまいと言って罠を作るわけなんですよ。で、それが6節から9節までありますけれども、こういうものでした。1ヶ月の間だけどんな願い事もダリウス王にだけするようにさせてはどうでしょうか。神にも祈らない、ダリウス王にだけ集中させてはどうでしょうかという、そういう次元立法なんです。1ヶ月間だけなんです。それがこのようにありますね。6節からあります。こうして総監と総督らは王のもとに集まってきて王に言った。 ダリオス王よ、どうかとこしえに生きながら得られますように。国の総監、長官および総督、参議および知事らは、相図って王が一つの掟を立て、一つの禁令を定められるように求めることになりました。王よ、こうですと言って、さっきの内容の次元立法を勅令として出すことを求めたわけです。ここに国の総監とありますけれども、総監長も含まれているような口ぶりですね。でもどうやらこの中にダニエルは含まれていなかったようです。まあ高齢なのでどうぞ家に帰ってお休みくださいみたいな形でですね、お引き取り願ったのかもしれません。それで全員の総意だということで、王様にそのような勅令を発布させたわけです。果たしてダニエルはそれに引っかかってしまったわけですね。十節でこのようにあります。ダニエルはその文書の署名されたことを知って家に帰り、2階の部屋のエルサレムに向かって窓の開かれたところで、以前から行っていたように1日に3度ずつ膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝した、まあ、ダニエルとしても知っていましたから、1ヶ月間だけ祈りをやめるという選択も可能だったはずなんですけれども、しかし彼は勅令が発布されたということを知っていたんです。でなおこのようにしたということは、そのような1ヶ月だけ祈りをやめるというような選択はしないという決意が明らかに見て取ることができるわけですね。そしていつものように日に3度ずつひざまずいて、しかも窓を開いてですよ、神の前に祈って感謝したというわけなんです。ここで一つですね、以前から行っていたようにという言葉があります。これを新改訳の第3版の方はですね、いつものようにというふうに訳しているんですよ。私はこのいつものようにという訳の方が非常に好きです。直訳すると口語訳のようになります。でもいつものようにということは普段着の信仰ですよ。特別な信仰ではないんです。皆さんも1日に3食あるいは2食食べるでしょ、夜は寝るでしょ。そのようにいつものように彼は祈ったんです。だから窓を開けたのもいつものようになんです。普段着の信仰だということがわかりますね。高齢のダニエルは、人間世界がどんなにさんざめくとも神様の作られた秘蔵世界は微動だにしないのだ、私はその神を1ヶ月間だけ祈らないなんてことはしない、祈り続けるという、そういう固い決意のもとですけれども、普段着の信仰なんです。気負いがない、感じられませんね。そういうことをしたんですけれども、果たせるかな、彼らはやったーということでダニエルを追い詰めることができるということで、この2番目のライオンの穴の中で出来事が起きるわけです。穴の中にダニエルを追いやってですね、まず裁判がまず行われたということが11節から書かれていますね。そこでその人々は集まってきて、ダニエルがその神の前に祈り、かつ求めていることを見たので、彼らは王の前に来て、王の禁令について奏上していった。まず最初にダニエルがとは言わないんです。王様、このような勅令を出しましたよね。それを確認するわけですね。王よ、あなたは禁令に署名して、今から30日の間は、ただあなたにのみ願い事をさせ、もしあなたを置いて神または人に、これをなすものがあれば、すべてそのものを獅子の穴に投げ入れると定められたではありませんか。事情を知らない王はですね、そのことは確かであって、メデアとペルシャの法律のごとく、変えることはできないものだといったものですから、彼らは得たりと言ってですね、13節、彼らは王の前に答えていった。王よ、ユダから引いてきた捕囚の一人であるかのダニエルは、あなたをも、あなたの署名された禁令をも顧みず、1日に3度ずつ祈りを捧げていますと言ったんです。王はしまったと思ったでしょうね。罠にはめられてしまったんです。もう撤回できません。で14節でですね、王はこの言葉を聞いて大いに憂え、ダニエルを救おうと心を持ち、日の入るまで彼を救い出すことに努めた。しかしそこでもさらにですね、彼らは追い打ちをかけるわけです。時にその人々はまた王のもとに集まってきて王に言った。王よ、メデアとペルシャの法律によれば、王の立てた禁令または掟は 変えることのできないものであることをご承知くださいと。非常に巧みな罠ですね。もうダリウス王としては撤回できないわけです。それで16節、そこで王は命令を下したので、ダニエルは引き出されて獅子の穴に投げ入れられた。王はダニエルに言った。どうかあなたの常に仕える神があなたを救われるように。これしか言えなかったんですね。その晩のことです。こんな風に書かれています。こうして王はその宮殿に帰ったが、その夜は食を取らず、またそばめたちを召し寄せず、全く眠ることもしなかった。一睡もできなかったんです。心配だったんです。ダニエルはどうだったと思いますか？その晩獅子の穴の中で、後で助かるわけですけど、私は熟睡したと思います。王は心配したけれども、ダニエルは本当にすやすやと寝たと思いますね。安心して、非常にこうコントラスト面白いと思うんですけれども、まあ聖書にはそのように書いてませんけど、ダニエルは熟睡できたと思います。さて、この結末は奇跡によってですね、彼が解放されると。穴の中で奇跡が起きるんです。19節からこのようにありますね。こうして王は朝まだきに起きて獅子の穴へ急いで行ったが、ダニエルのいる穴に近づいた時、悲しげな声を上げて呼ばわり、ダニエルに言った。生ける神のしもべダニエルよ、あなたが常に仕えている神はあなたを救って獅子の害を逃れさせることができたか。ダニエルは王に言った。王よ、どうかとこしえに生きながら得られますように。これは大きな喜びだったと思います。生きている、私の神はその使いを送って獅子の口を閉ざされたので、獅子は私を害しませんでした。これは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたの前にも何も悪いことをしなかったのです。そこで王は大いに喜び、ダニエルを穴の中から出せと命じたので、ダニエルは穴の中から出された。助かったわけですよ。神の技ですね。ライオンの穴、これはもう言い換えれば問題の真っ只中です。しかしこの問題の真っ只中で神様は見業を行ったんです。私たちもいろんな問題を抱えます、人生で。でも皆さん、問題の真っ只中、それは神が見業をなさる場なんです。ダニエルのこの出来事がそのことを示していますね。ですからそれを目撃したダリウスは神様への賛歌を捧げていますね。それが25節から書かれています。そこでダリウス王は全世界に住む庶民、諸族、諸国語の者に御言の利を書き送っていった。どうかあなた方に平安が増すように、私は命令を下す。我が国のすべての衆は皆ダニエルの神をおののき恐れなければならない。彼は生ける神であって、とこしえに変わることなく、その国は滅びず、その主権は終わりまで続く。彼は救いを施し、助けをなし、天においても地においても印と奇跡とを行い、ダニエルを救って獅子の力を逃れさせた方である。こうしてこのダニエルはダリオスの世とペルシャ人クロスの世において栄えたと六章は結ばれています。異邦人ダリオスも神様を称えずにはおれなかったということなんですね。第三のところに移りましょう。ライオンの穴の中から、それはダニエルの信仰でしたね。22節でダニエルはこう言っています。これは私に罪のないことが神の前に認められたからですというんですけれども、ダニエルは何か英雄的なことをしたでしょうか？していないんですよ。10節にあったように、いつものように日に3度膝をかがめて神の前に祈り、かつ感謝したというんです。ここで引っかかるのは感謝したということですよ。問題の真っ只中でなぜ感謝なんだろうかというふうに思いますね。問題の中で皆さん感謝できますか？でもダニエルは真っ只中で感謝したんですよ。実はこのことについては新約聖書のヘブル書の中で言及があります。11章の33節にこうあります。彼らは信仰によって国々を征服し、義を行い、 約束のものを受け、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者は強くされ、戦いの勇者となり、他国の軍を退かせた。ここで獅子の口を塞ぎ、それから火の勢いを消しというのがありますけれども、これは明らかにバビロン捕囚として捉えられていったダニエルたちのことを指しているわけなんですね。そしてこのヘブル書の11章というのは信仰者の列伝です。旧約聖書のさまざまな信仰の先輩たちのことがずっと述べられているんですけれども、信仰によってという言葉が繰り返されています。信仰とは何なのか、そのことについてヘブル書の11章冒頭には非常に有名な言葉があります。このようにあります。さて信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することであるとあるんですね。私は教会に若い頃に通っていたときに、信仰って何だろうと疑問を持ってですね、いたときにこのヘブル書11章の一節の言葉に出会って、そうだ、これこそ信仰だと思ったことがありました。で、牧師に言ったんです。先生、これって信仰ですよね、本当に信仰ってそうですよね、言ったら、そうとも言えませんとか言われたんですが、何ですかって言って、それで信仰が言い切れたとは言えませんとかって言うんですよ。だって聖書に書いてるじゃないですかって私食い下がったんですけどもね。でもよくよく今見てみますとね、信仰っていうのは私が望んでいる事柄を確信する、あ、このように神様してください、望んでいる事柄を神様必ずしてくださる、それからまだそのことは実現していないけれども、そのことが必ず起きると確認すること。まあ確かに、それではあまりにも独りよがりですよ。自分の望みが叶えられる、叶えてくださらなかったら私はこの神様信じない、それでは確かに信仰ではないんですね。実はこのヘブル書の第11章の一節というところはですね、不思議な書き方がなされているんです。これを直訳しています。信仰とは望まされている事柄を確信し、見せられていない事実を確認することであると書かれているんです。望まされている事柄ですよ。だから実はね、私が勝手に望んだことではないんです。神様がそのことを望ませてくださってるんです。そしてまだ見せられていないんです。でもそのことを信じて確信する、それが信仰だと受動体受け身で書かれてるんです。神様がまず私にその思いを与えてくださって、まだ目では見ていないけど必ず神様がそのことを実現してくださると、それが信仰だと十一章の一節は言っているんです。ダニエルが普段着の信仰の中で日に三度神様にひざまずいて祈っていて感謝したんです。エルサレムの方を向いてですよ。今エルサレムはどうなっているかというと、もう瓦礫の山です。でもそのところに神様は私たちを必ず70年後に連れ帰ってくださって、エルサレムを再建させてくださるという御言葉を彼はいただいているんです。そのことを信じ続けているんです。で、そのことは必ず神様がなしてくださる。エレミアによってもうすでに予言されたこと、そのことを彼は確信してるんです。問題の真っ只中で感謝してるんです。そして、そのことが必ず起きると確信し感謝しているダニエルを主なる神は救ってくださったんですね。だから、信仰というのは何か英雄的なことをすることではなくて、いつものように祈り、感謝することだ。そして主はそれを本当に喜んでくださるということなんですね。この問題の真っ只中でいつものように祈り礼拝することの大切さ、それを私はあの東日本大震災の時に学びました。3月11日に私は思いました、はあ、日曜日礼拝してる場合じゃないな、みんな後片付けしなくちゃいけないから大変だから礼拝してる場合じゃないな、すぐ連絡しようって言ってですね、何人かの方に連絡したんです。今度の日曜日の礼拝はお休みします。私は愚かでした。今は礼拝している場合ではない、違うんです。そういう問題の真っ只中にこそ私たちは神を礼拝すべきなんです。そして事実、次の日曜日には 今まで来たことがないような人も来ましたよ。ご近所からも来ました。みんな礼拝したかったんです。私は心から本当に自分の愚かを知りました。みんな本当にこういう時に祈りたいんだ、礼拝したいんだ。なんと自分は愚かなことをしたんだろうと神様に悔い改めました。問題のただ中でこそいつものように礼拝するんです。よく状況が落ち着いたら礼拝に行きますとか、問題が片付いたら行きますとか、もっと心を清めてから行きます。なんかクリスチャンってなんか清い人たちのようだけど、私みたいな汚れた人間が行ったんでは申し訳ないから清くなってから行きますとかですね、あるいは病気が良くなったら行きます。違うんです。問題の真っ只中で私たちは主を礼拝し祈り求めていいんです。主はそこで御業を行われるんです。イエス様もおっしゃいましたね。丈夫な人に医者はいらない、いるのは病人であると言いました。お医者さん、私病気良くなってから行きます、何のための医者なのかということですよ。イエス様はっきりおっしゃいましたね。丈夫な人に医者はいらない、いるのは病人である、私が好むのは憐れみであって生贄ではない。どういう意味か学んできなさい。私が来たのは義人を招くためではなく罪人を招くためである。ライオンの穴の中、それは問題の真っ只中です。でも問題の真っ只中でこそ神様はおられるんですよね。神様はどこで働かれたのか、ライオンの穴の中でです。神様はどこで栄光を表されたんでしょうか、ライオンの穴の中でです。神様はどこでダニエルを助けたでしょうか、ライオンの穴の中でです。問題の真っ只中でこそいつものように真の神様を礼拝し祈り求めること、主はそこで御業を行ってくださるんです。今日はライオンの穴の中でという次第でこの出来事を見ました。ダニエルが主なる神の御業を見たのはライオンの穴の中ででした。そのダニエルはいつものように主を礼拝する人でした。人の世は移り変わってさまざまなことが起きます。そして私たちも揺さぶられます。しかし創造の御業なるこの世界は微動だにしないのです。私たちはいつものように普段着の信仰を持って永遠なる誠の神を礼拝し、その恵みと慈しみに感謝と賛美を持って歩みましょう。お祈りいたします。天の神様、この世は日々刻々と変化するように見えます。しかしあなたの作られた神羅万象はそれによって微動だにしません。私たちの目は移ろいゆくものにではなく永遠に変わることない愛の神様をいつものように見上げて礼拝します。どうぞあなたの慈しみのうちを歩ませてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。